ポッドキャストロッキンチェアは20歳のジンと23歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。どうしたかね、この、
はい、
この期間は、
この期間ちょっと、まあ時間空きましたよね。
まあ言うてだけどね、さっきちょっと言ってたけど、
言うてか、
まあでも空いたは空いたね。今までとは違うスパンになりましたけれどもね。どうだった？
でも俺的にはすごく前のようなことに感じるんだけどね、前回の収録が。1回先週は休みだったからっていうのも、ちょっと先週の、まあ、あの先週末から今週のね、あの最初の方は結構もう学校が最後の方でいろいろ忙しくて、最後ね、こういろいろ、まあ卒業式ってわけじゃないけども、ちょっとそういうイベントとかが多かったから、あんまり収録する時間がなかったんだけども、まあこのケルホイスコーレ卒業いたしましたということでね。
え、そうなの？
うん、もう半年で終わるから、セメスターは。
え、でもその学校卒業したってことじゃないでしょそれ。
まあ卒業っていう、卒業したから何っていうことではないんだけど、
うん、
もうセメスターごとに生徒は入れ替わるから。
ああ、そうか。
だからもうこのセメスターを俺は受けて、まあ終わりっていうあれなんだけれども、
次は、
その次がっていう話で、あの
春から、1月からどうするかってことだよね。つまり
1月からまして今何してるかっていう話なんだけど。
確かに確かに。
今学校終わってどこにおるんっていう、
何の人って感じよね今ね。
そうそう、今何者って感じなんですけど、うん、あの、まあ、学校終わって、まあ、みんな家に帰るんだけど、まあ、海外の生徒、まあ、日本から来てる生徒とかも、もう日本に全員帰るんだけど、あの、
はい、
まあ、俺はこのままデンマーク滞在したいなと思って、
おお、
あの、まあ、1月から、まあ、フリーランドっていう、まあ、ここの学校の近くにあるエコビレッジで、あのボランティアをしようっていうのが、まあ、俺の大きいプランの一つで。
マジで？
そうそうそう。
あれか、なんかそういう共同体があるんだそこに。
フリーランドって、まあ、そのコミュニティで、あの、うん、そこに住むために自分で家を建てて、あの住まないといけないとか、なんかいろいろそのコミュニティ内にルールがあって。
おお、
コミュニティ
内、どういう、うんうん、
コミュニティ内でなんかあの野菜とか作って、それを直売所で売ったりとかして、なんかこう運営してるみたいな、なんか面白い
と。おー、いやー、もうなんか、まあ、人が行くのは違和感ない気もするしね、なんつうか。そもそもって感じするね。
で、
うん、
うーん、まあなんか、まあいろいろワクワクしてるよね。なんか家作ったりとかするの楽しそうだなみたいな、なんか感じ。
うんうん、
うん、
ボランティアってなんだ、ボランティアって。
まあだから、ある人の家に泊まらせてもらって、まあ、そこでその人の、まあ、プロジェクトの手伝いだったり、まあ、もしそのフリーランドのコミュニティ内でなんか人手がいるってなれば、もう俺はどこまででも行きますよっていう感じで。
ああ、
で、
まさにウーフやん。
ウーフだね、うん、ウーフで、
うん、
うん、
なるほどね
っていう感じのやる予定だから、それまでの期間、
うん、
あのこの学校に住ま、ただで住まわせてもらってるっていう。
え、校長先生に直訴したって感じ？
直訴っていうよりもなんか、あ、別に住んでええよみたいな感じで言われて、
お、
え、じゃあ、あの遠慮なくっつって。
遠慮なくっつって、
うん、
うん、
この学校でいい、ね、あの自分で飯作って、もうほんと、もうだからほんと何も何かしなきゃいけないこととかあるわけじゃないから、もう曲作ってもうチルしてみたいな感じ で今
一応でもいる人は、うんうん、
あ、そうそうそう、うん、一緒に今住んでる人が一人いて、もともとは3人、俺含めて3人だったんだけど、その彼、オーストラリア人の彼は今、うん、彼女と一緒にクリスマスを過ごしに行ってるからここにいなくて、もう一人、うん、 はい、今ちょっとこちらの方でねマイクの容量が途切れちゃったんですけど、
はい、
そのオーストラリア人の彼は今、うん、クリスマスを過ごしに彼女の家に行ってるのでこの学校にはいなくて、うんうん、もう一人日本人のナエって女の子がいるんだけど、
うんうんうんうん、
その彼女を実際もう学校終わった日にあの空港まで行って、うん、コペンハーゲンの、
ほう、
で、まあ、帰りますわって言ってたんやけど、あ、じゃあまた日本で会おうなとか言って、もう日本で一緒にリゾバしようなとか言って、うんうん、宮崎来てよとか言って、
うん、うん、
まあ、話したんやけど、
うんうん、
なんか空港でまあコロナのテストを受けたらまあポジティブになっちゃって、
あら、
それでまあ陽性出てしまったもんだからしばらく日本には帰れませんってことで、まあ、コペンハーゲンのホテルで泊まるか、もしくはまた
戻ってきて
道を引き戻して学校まで戻ってきて学校で滞在するかっていうので、まあ、学校戻ってきてくれて、
まあそうね、うんうん、
まあ、そっちの方がまあ交通費と滞在ホテルでの滞在費を天秤にかけて、
そうだね、
まあ、こっちに来てくれて、うん、なんか昨日とかねクリスマスイブ俺も一人で過ごす予定やったけど、
うんうん、
まあ、ナエが戻ってきてくれたからなんかこう壁にこうデコレーションとかねこうライトとか飾り付けて、
うん、よくあるティーン海外映画のねよくあるあの壁に光るやつなんか3色ぐらいのやつでこうやってねこう乗っけてるよね。ベッドルームポップの人とかそうやってその後ろでこう歌ったりするよね。
そうまさにベッドルームポップライティングよ、ね、
あるある、うん、はいはい、
そう、それでなんか一緒にハンバーグとか作ってなんかクリスマスイブ過ごしたなっていう感じで、クリスマスアットケルっていう、うん、ライブ配信やったりとかね。
何それ、ケル、
え、見てない、インスタ。
いや、なんかストーリー上がってるのはちょっと見たけど配信とか見てないけどね。
インスタライブインスタでライブ配信、うん、4曲歌ってるんで。
本当にそんな、嘘、そんなしてたっけ。だからストーリー上がってるの見てなんかわちゃわちゃしとるなってのは見たけど見よう。
いや、4曲、それなんかテイラー・スウィフトと か、 なんかカーペンターズとか、うん、
カーペンターズ何曲、
クロース・トゥ・ユ
ー、あー名曲やん
とか、なんかちょっとインスタライブで歌おっかとか、なんか俺が言ったら、
うん、
いいねいいねとか言って、それでなんか結局4曲やってなんかおもろかったな。
なるほど、俺これあれだ、なんかそういうなんてストーリーに上げてるやつを見てそういう短い30秒ぐらいのやつかと思ってそのまま閉じてたわ。おお、なんかやってんなっていう冒頭だけで
30分弱ぐらいのライブ、ね、配信やってたっていう。
おえーおえー、なるほどね。
うん、なんか普通なんかインスタライブでなんか歌おうよとか、なんか俺適当に言ってなんかいいねいいねってなる人ってなんか珍しいなと思って。
いやー、ほんとよね、わかるわかる。なんかそれ絶妙な、なんつうんだろうな、絶妙な、なんつうんだろうな、ノリがいるよね。変にテンション高くてもね、なんかちゃんと歌えないしね、なんか
そうそうそう、
絶妙なバランス感覚いるよね、その感じってね。普通気恥ずかしいしね。
いや、ラッキーだなーと思いながらね。
そういったらどこ出身なの、愛媛とか
の人はね。待てよ、岐阜だ、岐阜。危ね
ー、あー岐阜ね、割と関東寄りではあるんだね。なんかジンのさ、フォルケのことを上げてる動画にコメントしてくれた人ではなくて、って仲間言ってたよ、
ね、あ、その人ではないね、その人ではない、
ではないんだ。
でもなんか違うけど、でもナイト一番最初に会った時はこの学校に来会った時 YouTube 見ましたって言われて、俺はめっちゃ恥ずかしかったっていう。
なんで見てたの、なんで見てたの。
いや、だから俺がなんかフォルケの話、フォルケホイスコールの話してる動画を見てたみたいで。
ああ、やっ
ぱ以前ね、
そうか、やっぱたどり着くんだ、ジンのやつに、みんな。
それでうわー、もうやめてくれよとか思いながら。
いやいやいやいやいや、いや、でもあれいい動画だと思うよ、ね、なんか一連の最初のデンマーク行った時の動画はなんかまたあれはあれですっごい良さがあるよね、ジンの 素の感じがいいですよね、とても。
そうっすね、多分。
それじゃあちょっとインスタライブ見ないといけないですね。クロステュー大好きだし、
うん、クロステューめちゃくちゃいい曲だなと思って。
てかカーペンターズってだから俺のテリトリーですからね、割とね。そのソフトロック、あのソセクス、ロジャー・ニコルスとか、そう、まあ、ポール・マッカートニーの曲もいっぱいカバーしてるしね、カーペンターズって。ビートルズの曲とかもね。
だから
でも若干なんかね、うん、でもなんかカーペンターズって日本での人気がすごい高いっつうか、まあ、年配の人の人気がすごい高いから、なんかまあ、イケてる感じはちょっとしないんだよね、うん、でもめちゃくちゃ本当にあのメロディーセンスの質は高いし、うん、あとカレン・カーペンターってあのめちゃくちゃドラムがうまいんだよね、あのなんか華奢な感じだけど、あの
あタイム感とか見たことある動画、
そう超かっこいいのよ。で結構叩いてるし、録音も実はすごいバンドっていうね、なんかただ あの甘いポップバンドとまあ見られがちだけど、
確かにね、うん、いやそのイメージ俺もあったけど、普通にちょっとカーペンターズいいなってい
う、うん、
クロストゥーユーのメロディーとかマジですげえなって思う。
そうそうそう、まあだから彼らが作ってるわけじゃないけどね、その曲自体は結構その作曲家陣がまあいるはいるんだけど、そう、まあまああると思うけど、その彼らが作ってるのもポール・ウィリアムズとか、うん、それこそロジャー・ニコルスとか、まあ、バカラックの曲とかなんかそういうのを結構やってて、うん、
おーそうなんだ。
そう We've Only Just Begun っていう曲とかも俺もう毎回涙が出そうになりますね。もうあの店長のとこ含めて大好きだねとかありますね。
いやー、はい、店長、まあでもケイチ好きそうな感じよね。
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
うんうんうん
うん、品のある店長は大好きという。
とまあね、
うん、うん、いやまだまだなんかあるんじゃない、そのデンマグ話聞きたいですけどね、もうちょい小ネタを。
デンマーク話、うん、まあニューイヤーズは、うん、あれだね、コペンハーゲンのこの学校で知り合った友達、まあ彼はアーティストなんだけど、
う
ん、アーティストで、まあ、サーフィンもちょっとやるみたいな、友達が家のパーティーに、ハウスパーティーに呼んでくれて、
おお、じゃあカウントダウンするんだ、ハウスパーティーで多分。
いやそうでしょ
う、おいいね、面白そうね。で花火見るんだ、うん、やっぱね、海外の新年といえば花火ボーンみたいなね、ビッグベンの後ろボーン、ニューヨークボーンみたいなねイメージありますけれども。
まさに、
うん、
やりますよ、
いいですね、
うん。でね、で1月5日からはノルウェーに、ノルウェーの雪山に1週間旅に行くっていう、
ね、何それ、それめちゃくちゃ面白そう、それ最高やな。
ノルウェーの森っすよ、
死ぬんじゃないジン。
マジでちょっとね、
もうちょっと舐めていっちゃいかんでしょそれって、多分富士山とかのレベルじゃないでしょ、そのなんか極寒さっていうのは。
マイナスも30、20とか行く世界なんかなみたいな。
でしょうね、
多分ね、
うん、だって今東京だって0度だよ今みたいな感じだしね。うん、
いやだよね、いやだからちょっとまあ、服とかなんかごついジャンバーとか借りて、
うん、いいね、うん、なんかGoPro みたいな買って、イッテQみたいな感じで動画撮っといてよ、妹みたいな感じで。
GoPro のなこう荒い息遣いとかこう聞こえてくる感じのな、
う
ん、
そうそうそう
動画な、
辛いで最後朝日見ながら泣いて、ね、
ドキュメンタリー一本撮れるなこれ。
そうそうそうそう、これ YouTube 登録者増えますよこれで、クラウドファンディングしよう、そして山頂で作った歌った曲をこうお返しに送るみたいな。
山頂で朝日を見ながら書いた歌っつって
な、書いた歌っつってね、その独占音源を送るっていう、そのクラウドファンディングでやってほしいですね、うん、1500円出すかな俺も。
いやーそれいいな、それいいな、 靴とか俺手袋とか買わなきゃだからさ
そうだよねそうだよねそうだよ、いやマジででも普通にそうだよね、そのなんかあのその辺のね軍手でいけないでしょうよ、うん、
軍手いやーちょっとねだから心配だけどまあなんとかなるでしょって感じで、
うん、いいね、その様子もぜひねなんか映像とか撮っといてほしいな、ちょっとぐらいは、人全然写真撮らねえからさすがに、
そうだねさすがにちょっと、
うん、
うん、いやなんだろう、まだ今まで経験してない景色があるなっていう予感がするからね、
うん、ノルウェーまだそもそも隣か、隣隣って言えないよね、上みたいな感じ、
隣って感じじゃないですか、まあうん、
隣って感じたんだ、そっか、
割とい
いね、
まあ、
うん、ノルウェーといえばやっぱフィヨルドでしょ、フィヨルド、
いやさすが、さすがケイチ先輩、うん、フィヨルドを入り組んだね渓谷ですよ、
そうそうそうそうそう、うん、とかまあね、まあ、まさにノルマン人ですよね、まあ、あの
バイキング、
はい、うんとかですよねまさに、いや人類の歴史にすごい重要なのあれをね、もたらした人たちですよね、ノルマン人といえば、うん、
そうなんだノルマン人、
いやわかんないけど、
スカンジナビアの人
ってことか、そうそうそうそう、
あなるほどね、
うん、でイングランドとかをねのなんか元だしね、元の人たちだろうしね、ノルマン人の制服とかねありましたね、いやまあまあ言い方そんなのは、うん、いいですね、面白そうですね、うんうん、ノルウェー行ってみたいな、俺もなんか昔幼稚園ぐらいの時ノルウェーとか大好きだったな、なぜか、なんでだろうね、国旗がなんか変だよねノルウェーって、ちょっとかっこいいよね、
どんな国旗だったっけ
なんか赤とか、赤となんか
でまあクロスって感じだよね、クロス、スカンジナビアの、ね、うん、全部、
うんうんうん、なんか好きなんだよね、
うん、まあ、キリストって意味なのか、キリスト教っていうバイブスなのかなとか思ったりね、
あ
クロスが入ってるってことは、
そうね、それこそなんかわかんないけど、ああいうなんだあのゲームオブスローンズとかなんかそういうののテーマになりそうな、ね、感じよね、見てないけど全然、
いや本当に、いやでもずっともう曇りでもうずっと暗い冬が続く、うん、っていうのはもうゲームオブスローンズの世界観だよね、
ああそっかそっかそっか、なんか冬がずっと続くみたいなのになったよね、うん、
こう冬が来るぞ、冬に備えろみたいなね、う
ん、ウィンターハズなんとかみたいなね、
そうそうそうそう、
神みたいなね、
いや本当ね、うん、マジで、
しかもそのあの一番あのおそらく一番厳しい時にね、あのたなんかあのぬくぬくと育った日本人がね山登るということで、まあ頑張ってほしいですねと一言言ってお
きますけどいやそうなんよマジで、
うん
うん、このデンマークの本当にもう周りに何もないさ森の中の学校で日本人二人でなんか、うん、クリスマス過ごしてるのがおもろいなっていう、
うん、おもろいね、
なかなか思い出に残るクリスマスでしたよ、うん、
うん、いいですね、ホーリーですな、ホーリー
じゃないか、サイレントナイトって感じだね、うん、
ホーリーナイトきっといつの日に、
え、クリスマスソング聞く？ケイチは、
あのね
気になる、
あのね、うーんとね、いや、うん、好きな曲もあるよ、まあ、ホールの曲もね有名だし、Yeah, tonight, simply having wonderful Christmas time ってポールの曲あるしね。
ああ、ポール、ジョンの曲もあるよね。
ジョンの曲もあるしね。ね。だけどポールのあれはなんかやっぱ狙って作ってあれ作るのがやっぱすごいけど、まあ、ジョンの曲はもっとなんか自分の生の声って感じするからさ、やっぱどっちもすごいってかめっちゃ色が出てるよね、その二人のやっぱクリスマスソングの向き合い方っつうか。めちゃくちゃポール狙ってこう戦略的に多分あの曲作ってるんだよね。あのもうなんか絶対俺はあのクリスマスに残る名曲を作るって思って作ってる感じがするけど、ジョンはなんか普通になんか思ってることただ歌ったらすげえクリスマスソングになったみたいな感じするんだよね。
いや確かにね、
うん、
うん、
ポールのそのあざとさみたいなのもなんかまあかっこいいけど、かっこいいつかまあすごい本当にすごいと思うけどね、
うん、うん、だってクリスマスソングでさ「Why is over if you want it」とか、
うん、
言ってるのちょっとなんか
普
通に考えてやばいよなって思った、
ね、やばいね、しかもそれを超絶キャッチに乗せるっていうのがやっぱね、 でもジョン・レノンにしかできないよね、それって。ジョン・レノンっていう人間だからみんな聞くし、そのなんつうんだろうな、
うん確かにね、
うん、すごいよね、よく考えてみると。というね、クリスマスソングか、
うんうんうん、
でもなんか
クリスマスソング、
うーん、でもなんか自分で作ったり絶対したくないよね、やっぱやっぱ、まあ、クリスマスソングって基本的にやっぱそのね、そ戦略的じゃん、うん、結構そのなんか、
いやそうよな、やっぱな、
うん、すごくこう売れるためにやるもんだと思うんだよね、結構なんていうか。
いやでも毎年ね、あの、
うん、
毎年こうお金作ってくれるあのマシンを生み出す的な感じだよね。
そうそうそう。だからまあね、うん、なんとも言えないよね。でもいい曲もいっぱいあるしね。
うん。
でもなんか俺もっとそれこそ新年の曲とかの方が全然好きだな、そういう時期の話で言うと。なんかまあ U2 の新年のなんかニューイヤーの感じのニューイヤーを歌ってる。
ニューイヤーズソング。例えば。うん、
だから U2 のまさにニューイヤーズソングがあったりとか、あのユーミンのハッピーニューイヤーっていう曲とかね、もうとっても大好きなんだけど。
なるほどね、ニューイヤーズソングね。
そう、
ちょっとあんまパッと正直出てこないけどね。
うん、まあでもクリスマスソング自体はなんかあの音の感じはそれこそさ、オールオブサウンドとかフィルスペクターとかそういうのに近いじゃん、そのシャンシャンシャンシャンなってる感じとか、ちょっとこもってる感じとかイメージだけど、だからまあ、うん、音自体は結構好きなの多いと思うけどね、多分。という感じ。どうですか？
なんか、
うん、
クリスマスソングなんか意外と俺好きかもなとか思ったりね。
なんか、なんで？
なんつうかな、その自分の感じてるバイブスとなんか聴いてる曲が合う時ってなんかすごい気持ちよくない？なんか、
あ、
悲しい時になんか悲しいサッドな曲聴いてなんかちょっとしみるみたいな、
うんうんうん、
海の近くでチルしながらジャック・ジョンソン聴くとしみるみたいな、なんかそういうなんかこうバイブスと聴いてる音楽がこう組み合わさった時のなんかこう、
うん、
達成感というかこう爽快感みたいな、
あ、まあ
ね、とかあってなんかおもろ、楽しいな、聴いてて楽しいなと思ったけどね。
ああなるほどね、うん、まあどうなんだろうね、そのだからそれはだからヨーロッパにいるからかもしれんしね、それこそなんか、
うん、
そういうやっぱね、うん、そんなにこう厳かな気持ちになれないんだろうね、なんていうかそんなにめちゃくちゃ特、そこまでヨーロッパほど特別じゃないよね、日本ではきっと。
あなるほどね、いやそこら辺面白いよね、日本のそのクリスマス文化はね、やっぱ、
うん、
どこまで祝うのみたいな、一応祝うけど、うん、
それこそ俺が今日さっきあのなんか食べようと思ってなんかスーパー行ったらあの大量のなんかあのチキンがこうバーって並んでるのね、普段ないやつがね、でガーって並んでるの異常なほどにね、
だからなんか、はいはいはいはい、うん
とかまあね、それこそケーキがバーって並んでて、まあ、それを見ながら、うん、普通に弁当買うんですけど僕はまあだから何なんだろうね、とかなんかコンビニの店員がね、あのなんかその日だけ無理やりなんか帽子みたいな、サンタクロースの帽子みたいなかぶらされてるのとか見るとなんかそれでいいんか俺たちのクリスマスって思うけど、うん、
あ
でも確かに、でもなんかでも静かな気持ちにはなるよね、その昨日の夜とかなんとなくね、しんみりそれこそするはするよね、なんとなく、
うん、しんみりしちゃうよね、
うんという
ねクリスマスの1週間でした。
はい、
どうですかケイチの1週間。
ね、いやもうだからもうあれだよね、うーん、あそうだ、一個これは絶対にジンと話しときたいって思ってたのが一個あって、あの これちょっと本当は、そうなんですけど、あの俺らのミュージカルの友達でまあいるじゃない、一人うち東京に来てて演劇やってる人が、
あるじゃん、
中
あるじゃん、
あるじゃん、別に隠す意味もないと思うけど、まあ一応ね、その人のね、あのが普通にまあ働きながら今演劇やってて、でそのあのまあ公演があるからなんか阿佐ヶ谷のまあそんな、まあ、めちゃくちゃでかいわけじゃないけどすごい雰囲気のいい劇場に見に行ったんだけど、それがね、あのねめちゃくちゃ良かったんですよ、あのいや、なんていうかね、いやまあちょっといろいろあの順序って話すとね、結構あのチケット代が高かったんだよね、あの別にあの批判してるわけじゃないんだけど結構高くて、
まあ、その普通に考えて、
そう俺だからその結構大好き、俺の好きな個人的に好きな演劇とか見に行くとき、まあ3,000円ぐらいで、まあまあちょい、まあまあまあ3,000円ぐらいはしょうがないかと思って行くんだけど、まあ結構それより高くて、だいぶ高くて、でそれをこう、まあいわゆるもちろん彼らプロでやってるし、ですごいあの絶対いいに決まってると思ってたけど、でもやっぱそうだ、4,000-5,000円、あまあ言う、なんつうんだろうな、4,000-5,000円かみたいなね、そういう気持ちでちょっと行ったんだよね、あの
はいはいはい、
うん、まあすごく正直なこと言うと、
うんうん
うんうん、でそれをこう見に行って、まあうん、劇場に行って、
うん、
でまあ演劇が始まるわけなんですよ。でそれが、まあ、俺らが昔 やってた一緒にやってた天然木と一緒にやってたミュージカルだったんだよね、そのミュージカルっていう形式だったんだよね、うん、それがまた
歌と演劇でってことだよね。
そうそうそうそう、でなんかテーマも結構、まあ俺らの今イグルに船に乗ってっていうあの演題をやったことあるけどさ、それみたいな割とそういう、まあ割とファンタジーっていうか、まあがっつりファンタジーか、海賊とか出てくる、まあ王国とかも出てくる、なんかそういう本当にまあ別世界をこう作るようなタイプのまあミュージカルだったんだけど、でね、あのなんつうんだろうな、俺それ見ながらやっぱミュージカルやってた時の感覚がもうね、もうなんつうの、もう本当にやってた時のことがそのまんま思い出されるみたいな気持ちになるぐらい、あのすごくねまっすぐでよかったんだよね。あのなんか東京でそういうちょっとあの文化人的な演劇を見に行ったりするとさ、なんか妙に堅苦しいっていうか小難しかったり妙に複雑だったりして、なんかあのいやいやもうそうじゃなくていいから、うんうんうん、とにかく俺は楽しいものを作れる人の方が俺はすごいってやっぱ思うんだよね。そのあのなんちゅうかちょっと前衛っぽいことやってみたりとか、あのなんかボソボソっていうなんか超静かななんかおしゃれっぽい感じの演劇やってみたりとか、なんかそういうのよりも本当に心の底からこうニコニコできるような演劇の方がやっぱりとりあえずそれをやるべきだと俺はやっぱ思ってて、まずね、
そのなるほどな、
うん、
うんうん、まあ、王道と言いますか、
そう、まあ、王道、うん、そうだね、王道でいいと思う、うん、
うん、
でもなんかその中でもそれこそね有名なその劇団四季とかそういうのとはまた違う方向を模索するってのは全然ありだと思うんだけど、でそういうそれをやってたと思うんだけど今回の演劇はなんかね、そのそのまっすぐさとか、あの、
うん、
なんていうかね、とあとあの本当にいい演劇を見た後ってさ、あの役者の人のことをすっごいめっちゃ好きになるんだよね、その出てる人たちそれぞれ一人一人のこと。
いやわかるわ、
そう、
その気持ちわかるわ、でなんか感情移入しちゃうよね、
かそうだし、その彼らの演劇場の彼らじゃなくて舞台から降りてきて、まあそのあの、まあ、帰りにこう、まあ、バチバチしてるわけじゃん、その入り口とかでその時の彼らのことが本当にね、あの愛おしく思えるっていう演劇は本当に俺すごいと思うんだけど、その YMK は特にその率がすごい高い、あのまあ劇団っていうかミュージカルだと思うんだけど、それに本当に近いような、うん、でもやっぱ演技のレベルはすごくやっぱり高くて、あのなんつうんだろうな、うん、なんかこうほとばしるものがあったね。だから強烈なあの、まあ、正と負で言ったらあの正のエネルギー、正しいのエネルギーみたいな、うん、なんかそういう眩しいものをこうバーって浴びちゃって、 ちょっとあのね、その阿佐ヶ谷の帰りの商店街歩きながらなんかちょっとクラクラしたもんねみたいな、そういう感じ。
うわ、
わかる。
いいな。
うん、それぐらい、あの、うん、なんだろう、だからそこにその、まあ、あるちゃんがね、そこに、
うん、
まあなんかどういう因果でそこに行ったのか分かんないけど、でもめちゃくちゃ正解だなと思ったし、うん、もちろんあの俺も言いたいことそれはあのいっぱいありますよ、そのあのなんていうの、
批評、う
ん、批評的なことを言いたい人じゃない俺って結構ちょっとまあそういうかっこ悪いことだと思うんですけど、
まあまあまあまあ、
でも言っちゃうとか思っちゃうそういうこと結構あるんだけど、まあ映画とかなんでもね。でまあ、それ的にもちろん例えば音楽の音響のこととかやっぱ思うこといっぱいあったけど、音楽のこととか演奏のこととか、はいはいはい、まあ、打ち込みだったしね、全体的にその打ち込み感かな、ちょっとね、まあだから YMK がすごすぎたってのもあると思うけどとかあったりしたんだけど、
あ、音楽な、
うん、音楽についてね、そうやっぱ、
うん
うん、そこってすごい大事だと思うんだけど、でもでそういうことをすごい差し引いても、うん、本当に幸せな時間だったなって思えたんだよね。うん、
いや
本当にいい舞台だった。うん、だからなんか、うん、で本当に、ね、あの入りたくなるもんね、そういう演劇見てると、あのなんで俺も入りてって思うんだよね、普通に素で。あらゆるなんかそういういあのなんだろう、マイナスの感情とかが消えて、ただ単になんか俺も楽しそうだな、混じりてえなみたいな、やっぱそれ、うん、
最高だな。
そうだからなんかそういう鍵かっこつきの批評性とか鍵かっこつきの前衛みたいな、なんかそういうものを求めることよりもなんかもう本当に演劇として、うん、人の心を動かすのは絶対にそういうあの、まあ、楽しさが見えてくる演劇だと思うしね。だからあの、
うん、
これは何にでも共通することな気がするんだけど、うん、All my dreams drift away with the snow And this time melting to the ground All these leaves falling through my hand And this memory They will try to prove I'm trying to breathe In the shade of your memory Just wanna stay here and drown myself Cause I miss you Oh let me say I need you Ooh. Tell me why I'm only here to say goodbye to you
アルちゃんはどうしてた？
どうしてた？ってどういうこと？
元気だった？
あ、元気だったよ。うん。
おえなんか歌ったりとか
してた。うん。普通にあのメインキャストの一人だったしね。うん。
おい。ってか歌も上手かったもんな。
そうそうそうそう。
いいな。俺も演劇見て普通に。
うん、なんかね、いやまあでもうん、いやもちろんいろいろあるよ、そのあのなんだろうな、やっぱこうなんていうの、すごくテレビ的な音楽の使い方してるなとかね、そのあの感動するというところでこう歪んだギターじゃーんみたいなねとかね、そういうのとかまああったけどうん、でもなんかそういうのも含めてなんか素晴らしかったね。あるちゃんの魅力良かったしね。だからなんかこううん、だからそういう演劇っていうね、本当にそれこそ食っていくのが難しいであろうジャンルの一つじゃないですか、の代表格みたいなもんじゃないですか、まあ、ミュージシャンもそうだけど、なんか そういう人たちが本当に楽しくその演劇の場で歌って踊ってるのを見るっていう、そのなんかあのエネルギーだけでもう僕はもう幸せだったなっていうのが思いますね。
いやかっこいいな、なんかなそれってな、
かっこ、うん、かっこいいね、
うん、かっこいいなと思いますよ、なんか、
うん
うん、
という、
いや素晴らしいなんかちょっとストーリーとかなんかちょっと気になるけど、なんか話そのメッセージとか、
うん、
ミュージカルを通しての、
いやまあ偶話だよ、 要するにあのそういう話が昔ありましたとさっていう、だから
なるほど、
そこにだから何らかのその例えばそういうメッセージと言われるものが含まれてるかというと、まあまあ愛だろうねっていう感じだし、そのいわゆるそういう偶話によくあるような、
あそこラブ&ピースか、
まあラブ&ピースとかですうん、ちょっとジンダーのそういうなんかね雑にまとめるの俺ねあんまり好きじゃないんだよね、前も言ったけど俺が一生懸命語ってるのに、
そうだね、
いやまあ別に
ケイジがこう10分ぐらいかけて言ったのを、
うん、
ラブ&ピースっすか、
うん、いやスカじゃねえよって感じだよね
スカじゃねえよ、
まあ、まあ、まあ、うん、まあ、うん、そうそう、だからうん、ストーリーはもう海賊が魔女の島に行って、
うん、
魔女に呪いをかけられて、
うん、
でその呪いを解くためにはその敵の魔女の白い魔女がいて黒い魔女がいて、黒い魔女にかけられた呪いを解くためには白い魔女のを殺さなきゃいけないみたいな、なんかそういう風になってて、でなんかその白い魔女を殺す、魔女を殺せるのは魔女を本当に愛した人だけだみたいな、そういうまあちょっとだからまあね複雑だよねそれって、でまあどんでん返しみたいなのがあったりっていう、うん、感じですよ。
なんか面白そう、なんかあのあれだね、なんかディズニ
ー、そうそうそうそうそう、だからそういうエンタメ性的にはすごくね、冒険
みたいな、
うん、なんか本当にやっぱ実力があるとか、あのそういう構成力のある人が作ってるんだろうなと思える、よくまとすごくよくまとまってたし2時間ちょいで。うん、
すごいな、
うん、で何かその中ね、そのピエロ役の人がすごい、まあ、ある準主役みたいな感じで出てたんだけど、うん、その人とかがね、あの何かねちょっとやっぱ、あと船長のその主人公の子がやっぱその2人はずば抜けてすごくて、まあ、リカももちろんありがちっちゃったまいかめちゃくちゃよかったけど。うんうん、その2人が本当にね、あのなんだろうな、あのもう本当に指先まで全部その役になりきってるっていうか、やっぱそういうのあんまり何て言うんだろう、そういうファンタジー的なものとしてこう身近にこう見たことはなかったからさ、ファンタジー演劇を見るときにこうそこまでのものを同世代がやってるっていうのはあんま見たことなかったから、普通に純粋に感動したしね、あの
いやすごいな、
うん、プロだなと思ったし、やっぱりそういう点では。
いやでもなんかケイチの話聞きながらなんかちょっと思い出してしまったわな、ちょっと
何を
YMK 時代の感じとかね、
うん、そうそうそうそう、たらまあね、うん、うん、どうぞ。
なんだろうな、ケイチがその昔ミュージカルやってたっていうのもあって、なんかやっぱそのそこにもちょっとやっぱなんかこう訴えかけてくるところあんのかなみたいな、ちょっと熱いものがさ、やっぱ胸の中でこうね、ほとばしてる感じあるでしょ。
うん、だから純粋にあのそこだけで見れてないとは思いますけどね、当然そんなの内容だけではね、うん、やっぱ俺との話、俺との兼ね合いのとこも大きいと思うけど、
うんうんうん、まあそういうもんでしょ。
うん、いやだから、うん、だからそういうのも含めてあのあれだけ高くてもよかったって思ったんだよね、そのそんだけ出して、まあそのね、その人のためでもあるし、アルちゃんのためでもあるし、俺自身のためにもやっぱそれだけ出してよかったなっつうか、うん、お金じゃないよなってなるし、彼らがちゃんと食っていけるのがやっぱり一番大事だよなとか思って、
うん、
思いますね。
いや素晴らしいね。
うん、素晴らしいのよ。
いいな。やっぱいいな。 あのケイチ最近聴いてる曲とかある？
あるよ。
うん。
テックスクリック。クリスマス
ソングではなくて。
テックスクリックっていうあのマクデマルコ。
テックスクリック。
うん、マクデマルコがプロデュースしてる、なんか日本に住んでる外人で、すっげえいいよ。エレピの音が最高。
インディーポップ。
インディーポップ。ちょっと細野っぽいかもしれない。細野の方法、細野みたいな結構低い声で、割とそうポップなピアノで、あのエレピの音がすごい良くて、多分ちゃんとしたヴィンテージっぽいやつ使っててっていう感じかな。
はいはいはい。
うん、すごくミニマルでいいよ。ドラムの音とかも小さくて心地いいですね。
なるほどね。え、
うん、
日本在住の方なの？
らしいよ。どうやら。
すごいね、
全部英詞だけど、当然で普通の外国人って感じだけど、パッと見は
の、
うん、日本語喋れるかとかも知らないけど、
なんで日本に住んでんだろうね。
わかんない全然わかんない。
ミュージシャンとして海外に住むってどうやってやるんだろうと思って、なんか
ああ
どういうビザになるんだろうとかね、ちょっとあの海外にいるからちょっとそういうこと考えちゃうよね。だからそのレーベルと契約してれば、その契約してる期間はその就労ビザが下りるのかなとか。
そうなんじゃない、普通に大丈夫なんじゃない、うん、そういうのも。でも日本のレーベルから出してなさそうだけどね、なんか見た感じ。
あ、そうなんだ。
うん、多分
海外のレーベルから出してたらな、就労ビザもらえんから。
確かに
日本人の奥さんがいるとかね、ワンちゃん。
ああ、それはありそうだね。普通にちょっと見てみよう。オーストラリア出身のキーボードプレイヤー、
うん、オーストラリア出身なんだ、いいね。
うん、うんって書いてあるね。
え、ウィーザーのさ、あのボーカルのリバースも奥さん日本人じゃないっけ？
熊本の人だよ、しかも。
熊本の方？
そうだよ。ウィザーのあのリバースがこう持ってるギターだったか、スマホ、あのパソコンだったかにはね、熊本がダーンって貼ってる、でかく。
なるほどね。
そうそう。
いやー、まさかのあのウィザーのリバースと熊本のつながりというね。
うん。
おもろいな。
あ、見つけた。プライベートで日本を訪問してた時にコロナ禍のため帰国が困難となり、現在はそのまま東京に在住って、意味わからんってどういうことやねんそういうこと、どういうことって感じよね。
いやー、どういう状、どういうあれでステイしたいなの。
うん、いいね。じゃあジンはなんかそういう名目で残れば、ちょっとあの
コロナでっつって
コロナでっつって、
なるほどね。マック・デマルコプロデューサーなんだ、そこは。
そう、だからめちゃくちゃセンスいい音の、
うん、マック・デマルコって結構そういうプロデュースもいっぱいやってんのかな。
なんかレーベルやってるっぽいよ。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかあの今結構売れたミュージシャンは自分でレーベルをやるっていうのがもう、うん、なんつうかあのテンプレになってきてる感あるよね。
そうだよね、みんなそうだよね。ほぼそうだよね。
みんなそうじゃない、なんか。
ほぼそうだよ。まあでもなんか2000年代ぐらいからもう割と主流だったっぽいけどね。それこそソカベさんとかもね、ちゃっちゃっと作ってたし。うん。だからでもやっぱでもある程度売れるまではね、頼ることが多いだろうけどね。やっぱ流通の面で強いだろうから、その大手は未だに。
はいはいはい。
うん。でもやっぱり一回売れてしまえばあとはもうね。絶対あの独立した方がいろいろ自分の好きなことできるだろうしさ。
なるほど。
うん、
いやなんかでもその流れなんかあのいい影響あるなと思って、それでなんか一個売れたミュージシャンがなんかそれでレーベル作って、でなんかその周りにいるなんか同じようなことやろうとしてるバンドとかこうミュージシャンをこうあのサポートしてあげるで、こう そのそういうジャンルがこう、
うんうんうん、
あのでかくなってこうね、 面白くなってくっていう。
そうね、
うん、
まあ、でもそれだんだんでかく、そのでも例えばマック・デ・マルコのレベルもいずれは仮にでかくなっていくとしたらさ、まあ、またでもその大手に変わんなくなっていくっていう、そのなんかあれもあるよね流れもあるよ、その。
ああ、なるほどな。
うん、
いや、ま、なんかそのちょうどいい規模ぐらいがなんか面白い、一番面白
そうだ、ね、そうだね。うん、
うん、
なんか一番なんか最近有名なのシークレタリーカナディアンとかさ、なんか有名だよね。
え、誰
シークレタリーカナディアンっていうなんかレベル、それこそステラードネリーとか、あのホイットニーとか、なんかそういう。
へえ、それはもともとどういう
レベル？いやなんか普通に、まあ、そこそこでかいレベルだと思うんだけど、でもやっぱそういうインディーのセンスのいい人たちをいっぱい連れてるっていうか、ヤーヤーヤーズとかスカルクラッシャーとか、
ヤーヤーヤーズね、
そうそうそう、とかフェイウェブスターとか、フェイウェブスター知ってる？
フェイウェブスター知ってますよ。そうそうそう、インディー、あのベッドルームポップ系じゃない？
そうそうそうそう、ステラも言ってみればまあそういう感じでもあるし、
そうだね、まあ、でっかく撮ればインディーポップベッドルームポップ系だよね、うんうんうん、でも割とステラとね、なんか最近の曲ちょっとロックっぽいのなんかなかったっけ？
ロックっぽいのもあるし、あのあまりドリーミーじゃないよステラの曲は全部。だからまあベッドルームポップには多分くくられないけど、ね、うん、なんかそういう
ベッドルーム感はないか。
そうそうそうそう、
うん、
そういう感じなんだよね。だからなんかいい、うん、
いやでもベッドルームポップっていいよな。ポップであのやっぱサイケ感もちょっとドリーミー感もあって、やっぱ
うん
最高だな。
うん、確かに、
うん、俺最近あのストロベリーフィールズフォーエバーを結構聞いてんだよね、ビートルズジョンの。
なんで？
いやなんか Let me take you down cause I'm going to っていうのがめっちゃかっこいいなって、なんかすげーハマってて、あそこの、
うん、
ジャーンってこう全部楽器が止まって、
うん、
ジョンの声だけになってあれ歌うのがめっちゃかっこいいなと思って。
ああかっこいいよね。
かっこいいよね、
うん、やっぱの最初にビートルズ好きになったのは、まあ、ヘイジュードとストロベリーフィールズが入りだったもんね、割と。
あ、結構入りの方で聞いたんだ。
うん、だから分かんなかったけどね、中1の時は。そのあのストロベリーフィールズのね、なんか変なミュージックビデオがあるんだけど、なんかそういうのとか見ながら、何やこれと思って見てたけど、
いや中学なんだろう、まあ今聞いてなかったらなんかあんまりしっくりこなかっただろうなっていう自信はあるね。
うん、だよね。俺もちょっと時間かかったけど、うん、でも割と最初にそれを聞いてそれの良さが割と早い段階で分かったから、なんかだからこうビデオグーって全部聞けたんだよね、グーってその再聞きのやつとか、うん、
なるほどね。
そう、
あれはちょっとでもサイケ感もあるよね。なんかあの
めちゃくちゃサイケだよ、あの回転数下げてる、ね、Let me take you down cause I'm going to のところで本当はもっと高い音で言ってたのをこう、まあ、テープの回転数変えてこうその高さにするみたいな、なんかそういうポストプロダクション的なことでやってる、回転数のをいじったりもしてるし。
あれさ、キーがよく分かんないんだよね、あの音源に合わせて弾いてみようとすると、
そうそうそう、
なんかあの
そうそうそう、
フレットとフレットの間みたいなキーなのかな、
そうそう
そうみたいな。
いや、そういうあのビートルズその時期はめっちゃそういうのあって、それこそレインとかもなんかあの、うん、どこで弾けばいいのか分かんないんだよね、普通に G でやってもなんか合わないし。で、まあ、実際だからその下げてるんだよね、めっちゃ早く取って。ちょっとあのリボルバーの時も話したけど、めっちゃ早く取ってそれのテープの回転数を下げることで、あのキーを下げてるんだよね。だから微妙なとこに実はあるっていう。
そういうことか。
そう、だから普通にカバーしても全くあの感じにならないっていう。
なんでそんなことをするの？
おもろいと思ったからじゃない。でも実際レインのサウンドめっちゃかっこよくなってるんだよね。どのバンドがこういかにこう頑張って生バンドでカバーしようとしても、あの粘っこさ、あのギターの音は出せないっていうか。
なるほど。
そう、
そんなことやってんのか。
そう。だまあそういう実験をさせられるのはジョンの曲が多かったっていうのの走りがストロベリーフィールズフォーエバーで。
なるほどね。いやでもなんか合ってる気するな、やっぱあのメロディーとかも結構、うん、あの俺ちょっとカバーしたいなと思ってこうギター持って弾いてみても、うんうん、ちょっとなんか歌いにくいメロディーのところ行ってるというかね、
うんうん、そうそうそうそう、
うん、これこのメロディーをどうやって書けるん、どうやったら そこに行けるんだろうっていう、
うん、
すごいなと思うね。
わかるわかる。まあ、ちょっとあのまあポールの擁護をしたいんですけど、ポールあのイントロのあの「テテテテテテテテ」ってあのあれのイントロのメロトロンとかポールがね思いついたらしいですよ、どうやら。
いやさすがすぎる、さすがすぎる。いやすごいアイコニックなねイントロだよね、あれね。
だよね、
うん、
最高だよな。
最近はちょっとビートルズ、うん、ジョンの曲いいなって思うのが多いね。
うん、いやジョンの曲を改めて聞くとやっぱねもう、うん、やっぱポールの曲より揺さぶられるもんね心を。やっぱりあの技巧的じゃない分。
おお、なるほど。
うん、かんだもん完全に。
かっこいいよね。技巧的じゃないっていうのはまあコール進行とか。
うん。だからやっぱポールよりもやっぱあの頭が先行してない感じがやっぱすごいあるじゃない、ジョン・レノンって。なんとなく。
はいはいはいはいはい。
うん。まあ有名なとこで
言
う
となんとなくある
ね。アイアム・ザ・オルラスとかね。なんか変な感じとか。
ああ、
うん。
確かにな。
うん、
頭先行ではあそこにはたどり着けないよね。
そうそうそう、
うん、いや、
うん、という、
うん、
聞いてますか。
ねー、最近聞いてるのと言えばですね、何聞いてんのかな。あ、俺あのあれだね、ディアンジェロ。
もう
あの一番有名なあのマッチョのアルバムあるじゃん、
ブードゥ
ー。ブードゥー、
うん、
いやこれいいなって最近思い始めたね。
ああ、
なかなか
あれだよね、あの J ・ディラ
ー関わ
ってるやつだよね、
おそらくね多分、
うん、ネオソウルの走りだよね。ネオソウル作った人だよね。
あのトム・メッシュこれギター弾いてんかなみたいな。
あ、
トム・メッシュここからギターリックいろいろパクってんじゃないのかなみたいな見つけた。
あ、なるほどね。ディアンジェロ、これのあれドラムってあれだよね、あの誰だっけ有名な人、あれ有名な人が叩いてるよね
かな、
誰だっけ。
なんかケイチ前話してなかったっけ、
喋ってた喋ってた、
喋ってたよね。なんかあの、
うん、
わざとこうビートから外したりみたいな、その揺らしたりとかする系のドラマーでしょ。
そうそうそう、
いや覚えてる、なんかそういう話したの覚えてる。
クエストラブじゃなくてだったっけ、クエストラブだったっけ、わかんない。
やってもね、ちょっとこのアルバム、いやなんかこのディアンジェロめちゃくちゃいかついのに、
うん、
あの Feel Like Making Love とかでこうめちゃくちゃスイートに歌ってる感じと、
うんうん、
このギャップがめちゃくちゃかっこいいなとか、
うんうんうんうんうんうん、
でもなんかねやっぱこうチルクでこうなんだろうな、リラックスした感じのバイブスもあるけど、ずよく聞いてみるとちょっとっどっかにこうマッチョ感みたいな、
あ
男みたいな感じもあるんだよ
ね。なるほどね。
結構そのマッチョ感が苦手っていう人にはちょっと、うん、 向かないのかなとか思ったりね。
うん、なんか別にハマったことは一度もないんだけど、なんか、
うん、
それこそ頭でっかちにそれがすごいみたいな、なんかそういう聞き方しかできないんだけど僕は今んとこ。だけどなんかその絶妙な、なんだ、そのマッチョ感とその繊細さ、ビートとかへのこだわりの繊細さが唯一無二なのかもなってちょっと今思いましたね。
いやー間違いないね。
うん、
いや唯一すぎるわ。なんかこの、
うん、
かっこよさとかの、
うんうん、
揺らぎとかね、こうスイートな甘さがね、やっぱ、
うん、
なかなかないよね。
だからそれまでこうだっていろんなグルーヴが生まれてきたけど、なんかだから本当にブラックミュージックの革命の一つとして、そういう揺らぎみたいなグルーヴを作ったっていう、そのもう今だからヒップホップとかではもう自然にやってることなんだろうけどさ、そういうトラップビートみたいなのって多分そういう文脈からきっと出てきたんだろうと思うんだけど。
え、トラップビートって揺らぎ？
だって変なところにドラム入るじゃん、スネアとか。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥみたいな。そう。
ああ、いやちょっとね、トラップビートちょっと俺まだ聞けないんですよね。
うん、俺も全然知らないんだけど。
うん。
そういうのとか
多分そうなんだ。一番人気だよね、そのトラップビートってね、今ヒップホップの中でね。
変にもたついてするじゃん、なんかああいうのちょっとチラッとしか聞いたことないけどさ。
そうなんだ、そんなのもある
じゃない。
いや分からんわ、ちょっと俺がすごくトラップビートを聞いて連想するのはこうもうえぐい量のハイハットよね。
ああそうそうそう、いやそうそうそう、
たまにこうめっちゃこう細かく刻んでまた普通に戻って、刻んで戻ってみたいな。
うんうん、いやでもそれも変じゃん、やっぱその今までほらやっぱ8ビートでこうツッツッツッツッツッツッって刻み続けるっていうのがやっぱね、そういう変化はつけてなかったもんね、その今までそういういわゆるロックの歴史的にはとか R&B の歴史的には。
はいはいはい、
うん、
確かにな、やっぱトラップビートのこの線のこう流れにの先にあるというかね、
うん、
一直線というかある意味、
うん、なんじゃない、分かんないけど、勘で言ってるけど
勘で言ってますな。
うん、でもそういうなんかこう自在に動くビートの方が確かにそのラッパー的なその心情を込めるときにまっすぐ伝わりそうな気はするよね。そういうだからまっすぐじゃないじゃない、そのメッセージとかさ、なんかこう思ってることとかって、とかを言葉にこう言葉に乗せてこう怒りとかさ、そういう感情とか乗せるときに表現しやすそうではあるよね、そういう揺らぎがある方が。
うん、
より自在にそのビートもメロとか言葉だけじゃなくてビート自体もやっぱ揺らぐっていうことで、その心のさなんかこともやっぱ表現できそうな気はするよね。
今思ったんだけど、
うん、
俺とケイチどちらがラッパーに向いてるかと思ったらケイチの方がラッパーに向いてるなって今思ったんだよね。
なんでだよ
いやなんでか、でもラッパーってさ、なんかもう思ってること多いじゃん、なんかとりあえず。
あまあね、
喋りたいっていうか、その言いたいことが多いから、なんか俺、うん、ラッパー見てて、なんかラッパーとか聞いてすごいなって思う。なんかすっげえいろんなこと考え、こんな言いたいことあるんだって、俺そんな別に言うことあんまないっすよねみたいな。
いやわかるわかる
感じになっちゃうんだよね俺なんか。
あのね、しかも
伝えたいことあんまないかもなみたいな。
はいはいはいはい、
わかるかな。
いやそう、うん、だからなんかね、ちょっとこれあえてこういう言い方するけど、ラッパーに高学歴的な人が多いっていうのはあるらしいんだよね、どうやら。そのなんつうの、そのいわゆる社会問題とか、だからいわゆるそのストリートのものもストリートの人たちもいっぱいいると思うんだけど、でもなんか、うん、とかなんかその自分の境遇がすごい複雑だったりとか、やっぱそういう意味でその社会的にすごく特殊とされる人たちがやっぱ結果的になってる率が高いみたいな、なんていうか
こ
う、
いや、かっこいい、
極端なマイノリティだったりとか、そう、
うん、
そういう、うん、だからまあもちろん黒人だってそもそもマイノリティとされるねあれだったし、今でも、
うん
うんうん、私もなんかね、 まあ、俺の好きな歌丸っていうあの映画批評家はラッパーだし本業はとかね、とかのダース・レイダーっていうあの結構そういう、まあ、割と有名なラッパーがいて、その人はあの宮台真司って俺の大好きなあの社会学者と一緒にゼミやってるみたいな、なんかそういうのがめっちゃあるなと思うね、よく考えると、
うん、なるほどね、でもそこつながっ、いや間違いないよね、うん、それやっぱね、
そうそう、だから小沢健二みたいな人と一番仲良くしてるのはあのスチャダラパーっていうラッパーだしみたいな、はい、私も小沢健二はよくそういうあのラッパーの話するしみたいな、
なるほどね、
うん、確かにね、
うん、
やっぱその I love you だけじゃ乗り切れないものがラッパーにはあるよね、あのまあ、ロックは別に I love you だけでいいと思うんだけど、うん、
うん、ポールもちょっと違うよね、ラッパータイプではないよね
ラッパータイプではない
どちらかというとジョンの方がなんか言いたいことはちょっとなんか多そう
あ、だからまあちょっと小説あるっていうか、うん、まあ、あのこれはビートルズ信者的な解釈なんだけど、あのAll we are saying Give peace a chance って曲あるんだけど、うん、All we are saying is keep peace a chance あるじゃん、あれの曲ってね、うん、あの前半ねテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテみたいな、なんか語りみたいなトーキングとなんかシャウトの狭間みたいなのが入って、うん、All we are saying ってあのメロに行くっていう、だからそこのとこがラップの始まりなんじゃないかっていう、まあビートルズマニア的あのラップを最初にやったのはジョン・レノンだっていう、そうそうそう
ビートルズ信者すぎる、
でも確かにでもあの曲自体ね、そうあのメッセージ性しかないじゃん、あの曲ってもうね、もうだからもう反戦じゃん、もう完全に、でジョンのそのウィットがそこで歌われてると思うんだけど、
うん、
確かにその通りだと思う、きっとポールはあのなんだっけな、イエローサンバリーみたいな感じですからね、常に基本的に、とかもっと美しい
All you need is love みたいな、
All you need is love はジョンだけど、
あジョンっすか
あれもメッセージ結構強い方だと思うんだけど、あのなんだろうな、 I love you っていうレベルじゃないじゃん、なんかもうあの、
まあ、シリーラブソングでしょ、
シリラブソングズみたいなノリだよね、ポールは常に、
うん常に、
割となんかそういう軽い感じでいいやんみたいな、意味はないか、うん、意味はないか、ポブポブって感じなんだけど、あのジョンはねもっとその世界にしっかりこう開かれようってしてる気がするよね、もっともっと、
あーでもなるほどな、なるほどな、
でもでもジンのその、ね、思ってるその感覚が近い気がする、じゃあ俺ラッパーやるか、ちょっとあのビート作ってね、
そうそうそう、このロッキンチェアの中では多分あのケイチの方がラッパー素質は、
そうね、
言いたいこととかやっぱちょっと多そうじゃん、うん、やっぱケイチ
ラッパーって暗いしね、うん、
そうだよね、
うん、
ラッパーって基本暗い、あんまりハッピーなこと、
そうそうそうそう、
そんな歌ってるイメージないよね、
攻撃的か暗いかって感じよね、ラッパーって基本的に完全に偏見で言ってますけどもね、
うん、
うん、
いやまあじゃあ次回はあのケイチのあの、
うん、
あのニューシングルラップソング、ね、そうね、トラップビートバチバチでね、
そうそうそう、そこにねあのソフトロック的要素を入れるというあの、ね、前代未聞 の新しい音楽を作ってね、あのちょっと売れようかなと思いますけれどもね、
なるほどね、ってかちょっとソフトロックとこうビート、トラップビート混ぜ合わせたこうビート作ってそれをこうラッパーにこう渡すとかねあるんじゃない
でもそれやったらでも普通にサンプリングとして見られるもんね、単にね、うん、難しい、
ああもうそうだね、う
ん、構造的な何かそういうことは難しい、本当に考えないと。ただのサンプリングになりそうだもんね。
ただのね、あのソフトロックのサンプリングに、
そうそう。それは単になんかそこに目つけたんだって終わりだから、そうそうそう。
ああ確かにね、いや難しいねそれ。
難しい、そう。だから本質的にそのミックスするっていうのは難しいことだよねと思いますね。
まあ頑張ってくださいってこと
で
ね。
はい。ということでね。
うん、
今日はちょっと長々喋りましたね、うん、いいん
ですか、はい、ありがとうございます。
でも今年だから今回でラストですね多分。
そうですね、また次回はもう
1月半ばとかになるかもね。
23年、
うん、
ですか。
恐ろしいね死ぬよもうすぐ俺らって感じ。いやはや、うん
うん、
気づいたら死にますよ。
いやもうちょっと楽しみですよね。
うん、来年ね、年また。いや俺もちょっと来年いろいろまた考えてることがあるのでね、ぜひね、
でか
い、でかいことやりたいですよね。
キープチューンってことでね、ステイチューンか、うん、ステイチューンってことでね、
ステイチューン、うん、ステイヤングって感じでね、いきたいですけどもね、
うん、やっていきましょう、
はい、
うん、いや今年もね本当ありがとうございました、ケイチも、
うん、
聞いてくれた方も。
そうですね、うん、はい
ね。
じゃあまあ皆さんね、良いお年をお迎えください。
良いお年を。
はい、それではね、僕らツイッターとインスタグラムやってるんで、ぜひフォローしてみてください。あのね、ジンのあのノルウェーのあの極寒のあの山道の動画とかもいずれ上がると思うんでね。
ちょっとね、楽しみですね。
うん、はい、それでは皆さん良いお年を。
はい、ありがとう。